一言お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今朝週の初めの日、愛する兄弟姉妹と共に主の神殿に集い、御言葉を聞き、祈る時、礼拝の時を備えてくださり、心から感謝いたします。週の初めの日、主が安息日として定めてくださった日であります。どうかこの礼拝を通して、この主の日を通して、礼の安息に預かることができますように、私たちを神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。今朝も十字架の血によって私たちの罪を洗い清めてくださいますようにお願いいたします。また今朝、私たちに神の言葉、聖書の言葉を与えてください。聖書の御言葉に従って、真理の道を、正しい道を、救いの道を歩むことができますようにお導きください。また今朝、私たちは主に賛美を捧げ、祈りを捧げます。主をどう賛美したらよいか、どう祈ったらよいかわからないものでありますけれども、聖霊様の取りなしの中で、今朝も主に賛美を捧げ、アバ父よと祈ることができますようにお導きください。私たちは今、アドベント、クリスマスを待ち望んでおります。どうかどうか、私たちのただ中に、私たちの愛する者に、イエス様がお参りくださり、イエス様の救いが訪れますようにお願いいたします。今日の礼拝の祝福を祈願して、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。本当にクリスマス、アドベント、第3週を迎えました。このクリスマスの時がですね、単なるですね、お祝いで終わるのではなくて、先ほどお祈りしました通り、私たちの心の中に、また愛する者の心の中に、イエス様がお生まれするように祈りつつ過ごしてまいりたいと願います。では、どのようにしたらイエス様がお生まれくださるのか、イエス様とお出会いすることができるのかですね。今日は、ルカによる福音書2章の36節から38節、先ほど宮越理事で読んでいただきましたけれども、ここから恵みを受け取ってまいりたいと思います。まあ、アンナというですね、まあ、女預言者がいたわけであります。まあ、女性のですね、もう84歳と書いてあります。若い時、嫁いでから7年間、夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ、84歳になっていたですね。しかしですね、38節、その時近づいてきて、イエス様に近づいて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話したですね。まあ、この前には、この聖書の箇所の前にはシメオンというですね、別の預言者、男性の預言者も出てきますけれども、まあ彼もイエス様に会うことができた。アンナもイエス様に会うことができたですね。どのようにして会うことができたのかですね、今日そのことを共に学びですね、その御言葉に従って生きていくものとなってまいりたいと思います。まず第一番目でありますけれども、アンナがなぜイエス様、メシアに会うことができたのかですね。それは37節にありますけれども、彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして、夜も昼も神に仕えていた。毎日祈っていた。そうです、私がイエス様にお出会いするために、イエス様の救いを受けるためには、毎日神様に、イエス様にお祈りを捧げるですね。ルカ福音書の中でヤモメと裁判官の例えがありますですね。ヤモメがですね、裁判官に向かってもう求めて求めてですね、イエス様言われました、このヤモメのようにあなた方もこのようになりなさい。イエス様言われました、日夜酒を求める先民の祈りを神様は聞いてくださるであろう。日夜と書いてますね、朝と晩ですね、一日2回ですね、本当に日々日々祈りを捧げなさいですね。ルカ福音書の一章では、祭司ザカリアとエリザベートのですね、話が出てきます。バプテスマのヨハネがですね、生まれるですね。祭司ザカリアはですね、香を焚いている間、お祈りをしているときに、神様から声を聞いて、子供が生まれるであろうですね。まあ、祭司の務めというのは何かというと、まあ、お祈りをすることですね。旧約聖書の中で祭司の務めが記されておりますね。その中でですね、祭司は何をすべきかですね。祭司は祭壇ですね、まあ、祭壇でですね、壇の上で香を焚く、香ですね、いい匂い、香を焚く。すなわち、毎朝灯火を整えるとき、また夕暮れに灯火を灯すときに香を焚き、夜にわたって主の御前に代わりの捧げ物を絶やさぬようにするです、ね。ここに祭司の務めとして香を焚くですね。それはですね、1日2回ですね。毎朝香を焚き、夕べにも香を焚きなさいですね。毎日毎日香を焚くですね。香を焚くとは何でしょうか。これは、黙示録によるならば、香というのは生徒たち、クリスチャンの祈りであるんですね。 何か私たちが物理的になんかこう炊くとかいい匂いをですね炊くとかそういうことはありませんね。クリスチャンにとってこう炊くとはまさに祈りであるとですね、こうは祭司たちですね、クリスチャンの祈りであるんです。新約聖書によるならば祭司とは誰でしょうか。私たちクリスチャンのことは皆さんお一人が聖なる祭司であると言っていますね。アンナがなぜイエス様に出会うことができたのか、それは断食したり祈ったりしていた、毎日祈っていたんですね。祭司の務めを果たしていたのであります。なんでイスラエルの民にイエス様がですねお生まれくださったのでしょうか。これはイスラエルの民が祈っていたからでありますね。祭司ザカリアとエリザベトのあの話の時に、もちろん祭司としてザカリアは香を炊いたんですけれども、その時にですね香を炊いている間大勢の民衆が皆外で祈っていたんですね。イスラエルの民は祈っていたからイエス様とイエス様にお出会いすることができるんです。イエス様がイスラエルの民から生まれたということですね。今日のアンナはただぼーっとしてですねクリスマスイエス様に出会ったわけではありません。毎日お祈りをしていたんです。皆さんもぜひ特にこのアドベントの時ですね、毎日お祈りをするですね、断食した、まあ断食もですね時にはして断食したり祈ったりしてですね、夜も昼も神に仕えていたんですね。イエス様は言われました、日夜酒に求める先民の祈りですね。そうです、クリスチャンは祭司は毎日朝に言うにお祈りをするですね。まあもともとですね、まあ、旧約ユダヤ教から始まったキリスト教でありますけど、そこからメシアイエス様がお生まれくださったんですけれども、ユダヤ教とは一日に3回お祈りをするですね。何時でしょうかですね、皆さんご存知だと思いますけれども、午前9時、昼の12時、午後3時ですね、一日に3回ですね。使徒言語録を読むときにペテロはその祈りの時間を忠実に守っていた。ペンテコステ使徒言語録ではもう聖霊受けたからですね、もう祈らなくていいんじゃないかな。いや、そうではありません。聖霊受けても ペテロはなおさらに祭司としてですね、朝に昼に夕に、ペンテコステの時間いつだったでしょうか。皆さんご存知でしょうか。朝9時にですね、この人たちはお酒に酔ってるんではありません。聖霊に酔ってるんですですね。朝から祈っていたですね。コルネリウスの家でリバイバル起きた時、あの時ペテロは祈っていました。何時だったでしょうか。昼の12時と書いてあります。昼の12時に祈るために屋上に登ったと書いてありますね。またあの使徒三章において足並みを癒した時、あの時はペテロは午後3時の祈りをするために神殿に登っていたと書いてあります。決められた時間に忠実に祈っていたんですね。アンナも決められた時間に忠実に祈ったりして、夜も昼も神に仕えていたんですね。毎朝5時から蒼天祈祷があります。いやーきついな、今日はきついな、なんでこんなに行かないといけないのかな。それでも決められた時間に祈りを捧げるですね。旧約聖書の中にダニエルという人が出てきます。神様を愛する人でありました。それにライオンの死の穴に投げ込まれるですね、本当にそのような危機的状況に遭いましたけれども、ダニエルはそのライオンの口から守られたのであります。なぜでしょうか。彼も祭司でありませんけれども、いわゆる祭司としての務めを果たしていた。日に3度の祈りを神に捧げていたんですね。もう王様からもう礼拝するんだと言われても、決められた時間にしっかりと祈っていたんですね。何か決まり事のように祈ってるかもしれない。それでもその祈りを神様は聞いてくださり、そのアンナの祈りを通してイエス様と出会うことができたんですね。ジョン・ウェスレーですね、メソジストプロテスタントのです、ね、メソジストを作ったジョン・ウェスレー、偉大なるです、ね、伝道者でありますけれども、そのジョン・ウェスレー先生をです、ね、育てたのはです、ね、まあ、お父さんもいますけれども、お母さんのです、ね、スザンナ・ウェスレーでありますね。お母さんのスザンナ・ウェスレーはです、ね、まあ、牧師夫人です、ね、夫は牧師でありますけど、牧師夫人としても忙しい生活をしておりましたけれども、しかもなおかつです、ね、子供たちがたくさんいてです、ね、息子のジョン・ウェスレーは15番目の子供、賛美歌を作ったチャールズ・ウェスレーは18番目の子供ですね。まあ、全部で19人子供を産んだと聞いております。まあ、全員がまあ成人まで育ったかどうかはちょっとよく分かりませんけれども、少なくとも十何人をですね、育てるということですね。 もう本当にですね、今ヒューマン先生も男で一人でですね、食事洗濯大変だと思いますけれども、もうそれこそスザンナ・ウェスレー先生もですね、本当に十何人の子どもたちをですね、もう養い育て教育をする、ちゃんとですね、朝に夕に聖書を子どもたちに読ませてお祈りする、そのような忙しい中にあってもスザンナ・ウェスレーは必ず1日1時間自分の祈りの時間を持つ、デボーションの時間を持つ、聖書を読んでしっかりと神様との交わりの時を持っていたそうでありますね。祈りの時は彼女はですね、まあ、主婦でありますからエプロンをしておりましたけれども、エプロンのですね、のですね、その前掛けのところにですね、顔をうずめてお祈りしていたそうであります。子供たちに言ったそうであります。私がこの前掛けに顔をうずめてる、エプロンに顔をうずめてる間は私絶対声かけてはならないですね。それは私の祈りの時間だから。彼女が決められた時間、一日一時間必ず死に向かって祈りを下げていたですね。ですから本当に子供たちがみんな立派に成長していった、素晴らしい伝道者を生み出していったのであります。今日ですね、プサンから尊い2人の姉妹が来てくださって特別賛美を捧げてくださいました。本当に心から感謝いたします。本当にうちの教会韓国と交わりがあって、もう韓国、私も韓国大好きで、もうすでに15回行きましたけどね、あ、また行きたいなってなんかちょっと今日ですね、思いましたけれどもですね、韓国のですね、おんぬり教会という非常に大きなメガチャーチがあるんですけども、有名なおんぬり教会の信徒でありましたムン・ボンジュさんというですね、まあ、外交官ですね。まあ、彼はですね、いわゆる韓国で母体クリスチャンと言われて、まあ、小さい頃もう生まれた時からクリスチャンだったんですね。でもサンデークリスチャン、日曜だけ教会に行く、祈りなんて全く知れなかったんですね。でもある時神様との出会いを体験してですね、あ、今まで私はもう神様との交わりが少なかったですね。もう毎日毎日、私は日曜だけではない、毎日必ず祈らなければならない、そうしなければ祝福を受けることはできないことを彼は悟ったわけであります。彼は特に午前5時からの総天祈祷会ですね、もうとにかく何があっても午前5時を守るですね。韓国にいる間、ソウルにいる間はお祈り教会の総祈祷会に参加して、もちろん外交官でありますから海外いろんな勤務があったりですね、出張があったりする、その時にも午前5時です、ね、には必ず起きて祈るですね。飛行機の中でも午前5時であればとにかく祈るです、ね、それ神様はムンボンジュ先生を豊かに祝福してくださったですね。私たちも今日のアンナのようにですね、彼女は断食したり祈ったりして、夜も昼も神に仕えていた、夜も昼も祈っていたですね。私は日々日々決められた時間に祈って、イエス様のお出会いする、そのような恵みに預かるものとなってまいりたいと思います。2番目にアンナはどのようにしてイエス様に出会ったのかですね。それは、まあ、祈ったんですけれども、まあ、場所ですよね。37節で彼女は神殿を離れず断食したり祈ったりしていた。彼女は毎日神殿で祈った。神殿というのは、まあ今でいう教会ですよね。教会に行って祈って、そしてイエス様にお出会いすることができたんですね。まあ、今度はアンナの前のですね、シメオンもですね、どこでイエス様に出会ったのでしょうかですね。ルカ福音書の2章の27節では、シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のためにと書いてありますね。イエス様と出会ったと記されております。神殿、教会でですね、まあ、毎日祈ることは大切でありますけれども、特に願わくば教会に来て、また私たちはインターネットでですね、配信をしておりますですね、教会に来れない方はインターネットを通して毎日お祈りをするですね。イスラムの民もそれこそ祭司ザカリアが甲を焚いている間ですね、大勢の民衆が皆外で祈っていた。イスラムの民も神殿で祈っていた。先ほどのペテロも午後3時の時に神殿に行く時にですね、祈りに行く時にあの足内を癒したと書いてありますね。先ほどのダニエルも日に3度の祈りを神殿に向かって祈っていた、窓を開けて神殿に向かって祈っていたと書いてありますね。私たちがですね、祈る時に大切なことはですね、このアンナの祈りを通して私たちが学ぶべきことはですね、もちろん家で祈ることは素晴らしいことであります。願わくば私たちは、彼女は神殿を離れずに断食したり祈ってしたと書いてありますので、教会に行って毎日お祈りをするですね。なぜ教会に行くことは大切なんでしょうか。それは教会は主の皆がとどめられているですね、お名前がとどめられている、主が臨在される場所であると旧約聖書に記されております。 ですから神殿に行けば祈るときに神様と出会うことができる、イエス様と出会うことができる。今日このように礼拝を通して私たちは神様、イエス様にお出会いしているのであります。また私たちがイエス様言われました、2人または3人が主の名によって集まるところに私もそこにいるであろう。そして2人または3人が心合わせで祈りを私は聞くとおっしゃっておられます。ですから私たちは願わくばですね、毎週、いや毎日ですね、教会に行くですね。今日何なの御言葉を読む限りにおいては彼女は毎日神殿に行っていた。これは初代教会の生徒たちもそうでありましたですね。聖霊が下った後、初代教会の人たちはどのようにしたのでしょうか、どのような信仰生活をしたのでしょうかですね。使徒の2章に記されております。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、礼拝をしていた、主を賛美をしていたですね。毎日心を一つにして神殿に行っていたですね。毎日毎日教会に行ってですね、もちろん日曜日は礼拝の日ですから、ですね、礼拝を捧げるわけですけれどもですね、毎日教会に行ってですね、教会では毎朝5時から総敵とかやっております。ぜひ来れる方は来ていただきたいし、来れない方もインターネットを通してですね、本当に心を合わせて共に祈る、その祈りを捧げていきたいと思います。それは教会に主の皆が留められているか、主がご臨在しているからですね。先ほどお話したジョン・ウェスレー先生のお母さん、スザンナ・ウェスレー先生のですね、牧師夫人のおかげでジョン・ウェスレーは本当に育ったわけですけれども、そのジョン・ウェスレー先生もですね、牧師として献身したのでありますけれども、なかなか伝道がうまくいかなくなったですね。アメリカに伝道行ったけれども失敗した。そしてイギリスに戻ってきて、そして、モラビア派のですね、集会にですね、あるプロテスタントのモラビアの集会に参加したんですね。集会に参加した。そこで神様と出会ったんですね。彼の日記を読むとですね、その集会に、行ったわけですけれども、気が進まないけれども教会に行ったとですね、赤裸々に彼は書いてます。気が進まない、あ、今日どうしようかなですね、今日は体調が悪いなですね、今日は息子はちょっと熱発しておりまして、さすがにですね、皆さんに、ちょっとあれしたらいけませんので、家からインターネットで聞いておりますけれどもですね、もちろんそういう時もあるかもしれないけれども、気が進まない、いや今日はちょっとなんか行く気にならないなとかですね、いろんな理由があるかもしれないですね。それでもジョン・ウェスレー先生は気が進まないけれども教会に行ったんですよ。しかしそこにはキリストの体であり、主の恵みは満ち溢れているから、そこでイエス様にお出会いすることができるんですね。もう今年も12月でありまして、2025年もですね、終わろうとしておりますけれども、今年1年間を振り返りながらですね、毎月こういうことあったな、こういうことあったなということですね、私は振り返っておりましたですね。その一つの大きな出来事として私にとってですね、本当に皆さんの祈りによって送り出していただきましたけれども、ケニアの方にですね、宣教旅行に行かせていただきましたですね。私の教会から送り出しの川端真理子宣教師がケニアの奥地の方で宣教しておりましてですね、そのご主人のアンデル氏がですね、牧師の安守式をですね、するということで、ぜひお祝いのスピーチに来てほしいということですね、行かせていただきましたですね。本当に奥地のケニアからですね、ケニアに行くまでも大変でした。ケニアからですね、バスで9時間ですね、本当にケニアの奥地の奥地でありました。ああ、こんなところで宣教してるのか、とても感動いたしましたですね。でもなんでそんな素晴らしい出来事が起こったのかですね、それはもちろん教会の祈りでありますけれども、天に召されました川端和夫兄弟が、それこそ、ね、今日の女預言者アンナでありませんけど、もう毎日毎日教会に行って、毎朝の蒼天祈祷会、水曜祈祷会、金曜のリバイバル祈祷会ですね、アンナのようにシメオンのように本当に言って祈って、ああこの祈りが聞かれたんだなということをですね、私は思わされるのでありま す、ですね。今日皆さんがこの主の日を性別して教会に来るということは、本当に神様喜んでくださることでありますね。また毎日毎日本当に教会に来られる皆様の祈りを神様は本当に喜んでくださる、祝福を与えようとしておられるのであります。それこそ私たちはですね、日本バプテスト連盟ですね、バプテスト教会に属しておりますけれどもですね、世界で最も大きいですね、バプテスト教会は、もともとアメリカから来たんですけれどもですね、アメリカではなくですね、韓国のソウルにですね、世界で最も大きいバプテスト教会がありますですね、四聖中央神霊教会という教会でありますけれども、 その担任牧師先生はユン・ソクジョンってですね、本当にもう精霊10万の先生でありますね。10万人教会を立て上げた本当に、ですね、私たちもですね、昨年精霊10万ツアーで訪問いたしました。もう素晴らしい教会ですね。ユン・ソクジョン先生は開拓で本当にもう祈って始めた教会でありますね。ユン先生は祈りとしてやりました。しかももうとにかく教会に行って祈るですね。韓国ではですね、大体若者は軍隊があるわけでですね、大体1年半から2年でしょうか、必ず軍隊に行く。ユン・ソクジョン先生も軍隊に行っていたんですね、若い頃ですね。で日曜日ですね、もう軍隊の、ね、練習があってですね、日曜日も訓練があるんですね。でユン・ソクジョン先生は上司に向かってですね、私は今からですね、ちょっと教会に行ってまいりますですね、礼拝に行ってまいりますですね。で上司が何言ってるんだ、今から訓練だとね。いやでも私はこれから教会に行きますですね。もう殴られ蹴られ、それでも教会に行って礼拝を捧げなければならない、祈らなければならないですね。その中でユン・ソクジョン先生は日曜日を守って、そして神様の祝福を受けられたですね。アンナは神殿を離れず断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたと記されています。本当に教会に行ってお祈りをするときに主は必ず皆さんとそのご家族に主の栄光を表してくださる、主がお生まれくださるですね。改めてアンナのような信仰生活に励んでまいりたいと思います。あともう一つですね、私たちがどのようにしてイエス様にお出会いするかですね。それは私はですね、やっぱり、まあ、もちろん教会にて祈ることはですね、もう言うまでもなく大切なことでありますけれども、それでもやっぱり私たちはですね、現実を見たら失望してしまうですね、落ち込んでしまう、信仰はなくなってしまうですね。その時に私たちは神の言葉、聖書の言葉、約束の言葉を握りしめて祈るということですね。まあ、今日のアンナの前にシメオンの話が出てきますけれどもですね、シメオンがですね、ルカのこの2章の26節でこのように書いてありますね。聖霊が彼の上に留まっていた、そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていたですね。シメオンはたまたまイエス様に会ったわけではありません。神様の約束がすでにあった、神の言葉があったんですね。主が使わすメシアに会うまでは決して死にませんよという、その言葉があったので、もう年を取っていましたけれども神殿に行って祈り続けることができたんですね。まあ、このルカ、このルカ福音書とか、このクリスマスのですね、このアドベント、クリスマスのまあ誕生の次第を読んでいくときにですね、まあ、もちろん祈りも大事なんですけど、やっぱり御言葉の信仰も大事だなということをですね、思わされますね。御言葉を握りしめて祈っていくですね。祭司ザカリアに対しても天使が、神様が言いました。恐れることはない、ザカリア、あなたの願い、あなたの祈りは聞き入れられたですね。神様の言葉が与えられて、そして約束の子供が生まれていったですね。マリアに対してもですね、天使が現れて、マリア、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、あなたは身ごもって男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい、その子をイエスと名付けなさい。その御言をマリアは信じて、信じることできない、人間的な理性的なメシアが生まれるなんて信じることできないけれども、しかも結婚しないのに子供が生まれるなんて信じれないけれども、マリアは私は主の箸ためです、お言葉通り好みになりますように、御言葉を握りしめ、御言葉を宣言して、御言葉が成就していった、祈って成就していったですね。ですから私たちもですね、まあ、ただ祈るのではなくて御言葉を握りしめてですね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われま す、ね、この言葉を握りしめ、主よ、私も家族も必ず救われます。ヨシュア記の御言葉、我が家と我は主に仕え、私と私の家族は必ず主に仕えます、ね、その言葉を宣言しなければ現実を見たら失望してしまう、ああちょっと無理かもしれないなですね。祈ってはいるけれどもですね、イスラム民もただ祈っていたわけではありませんですね。祈り待ち望むクリスマス、それは御言葉を握りしめて祈っていくですね。イザヤ書9章、一人の緑子が私のために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた、権威がその方の彼の肩の上にある、そんな驚くべき指導者は力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。 王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに建てられ支えられるです、ね、イザヤ書9章イザヤ書11章ですね。イスラムの民には約束の言葉が与えられていたんですね。ですからこの御言葉を何とかしてです、ね、いつか必ずメシアが生まれる、私たちをイスラムの民を救う、世界を救うメシアが生まれるですね。これはイザヤ書だけではありませんです、ね、三大預言者イザヤ、エレミア、エゼキエルです、ね、全部ですね、どこにでも書いてありま す、ね、エレミア書においてもですね、見よ、私がイスラエルの家とユダの家と恵みの約束のを果たす日が来ると主は言われる。その日その時、私はダビデのために正義の若枝を生えさせる。ダビデの家系から救い主が生まれる。これイエス様ですね、正義の若枝ですね。彼は公平と正義をもってこの国を治める。その日にはユダは救われ、エルサレムは安らかに人の住まう都となる。その名は主は我らの救いと呼ばれるであろう。メシアがお生まれくださるですね。ですからイスラエルの民に救い主メシアが生まれるというのはもうこれはもうですね、御言葉によって当然のことでありましたですね。ですからバプテスマのヨハネもですね、殉教をしたわけでありますけれども、イエス様の御座りをした、接近場でもお話ししましたけれども御座りをした、素晴らしい方でありますけれどもですね、いろいろ迫害があったときにですね、信仰はちょっと弱ったんですね。その時にバプテスマのヨハネはイエス様のことをですね、このように聞くんですね。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかですね。来たるべき方はあなたでしょうか。そうですね、イスラエルのためは祈っていたんですね。必ずこのユダヤの民からメシアが生まれるよ。ですからバプテスマのヨハネは来たるべき方はあなたでしょうかですね。イスラエルの民がみんな祈っていた。私たちは現実を見て失望してしまうものであります。ですね、ああ、どうして私は、私の家族はです、ね。しかし、イエス様と出会うためには、本当に神殿を離れて祈る、約束の言葉を握りしめて宣言するときに、その御言葉が成就していくです、ね。必ず救いが訪れるのであります。ですね、祈りはまさに忍耐でありますですね。アブラハムも神様から、あなたは祝福のもといとなると言われました。約束の言葉が与えられました。それすぐ御言葉が成就したんでしょうか。そうではありません。25年間です、ね、もうなかなか子供が生まれない生まれない生まれないですね。何度も何度も神様から約束の言葉が与えられましたです、ね、あなたから生まれる、あなたとサラから生まれる子供があなたの後を継ぐであろうとですね。何度も失望する、いやもう無理かもしれない、その度ごとに神様が約束の言葉を励ましの与えで、その御言葉に従って信仰が与えられて25年経って子供が生まれた。私たちは神のことを握りしめて宣言していく。私の教会も安定教会たれ、安定教会でありなさいと宣言し祈り続けて、それこそ先ほどのケニアのですね、本当に宣教師ももちろん川端兄弟の祈りもありますし、そしてまた教会の皆さんの祈りと献金をもって素晴らしい主の御業が表されていくですね。昨日もですね、ネパールにおられるジャナク宣教師からですね、近況報告が、ちょっと具体的なですね報告が、祈りの課題とありましてですね、本当にすごいな、活躍されるですね様子を昨日知ることができました。開拓57年目でありますけれども、それこそゼロから始まって、しかしもう安定教会でありなさいですね。私たちは神の時に主の言葉は必ず実現するですね。先ほどイザヤ書55章を購読いたしましたですね。神の言葉は必ず成就するですね。人間の思いと神の思いは異なるんだ。人間の常識では考えられるようなことかもしれないけれども、しかし神様の約束は必ず成就するのであると、先ほどイザヤ書を購読いたしましたですね。また詩編でもですね、詩編の一編有名な言葉でありますけれども、主の教えを愛しその教えを昼も夜も口ずさむ人、神の言葉祈ってそして御言葉を宣言する人、その人は流れのほとりに植えられた木である。時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。時が巡りくれば、時が来れば必ず成就をする。時ですね、これはですね、カイロスというですね、ギリシャ語でありますけれども、この時というのはいわゆる人間の時ではない、神の時ですね。 人間の時では常識では考えられないけど、神の時に必ず実現するですね。皆さんの祈りによって、皆さんの捧げ物によって、アントゥ教会としてですね、素晴らしい御業が表されているですね。日本の教会で世界宣教なんてなかなか難しいですね。しかし御言葉は約束の言葉を握りしめ、そして神殿で祈り続けていくですね。ですからこのクリスマスがですね、本当にアンナのように神殿に行って祈り続けていくですね。シメオのように御言葉を握りしめて祈り続けていくですね。その時に主は必ず素晴らしい御業を表してくださるのであります。いつも話するですね、無教会のですね、高橋三郎先生のですね、まあ、言葉を紹介したいと思いますですね。私たちの信仰生活は何か、かくて信仰的待望ですね、信仰をもって待ち望むですね、それは我々の生涯をかけるべき大事業である。信仰一番大変なことかもしれないですね。もう忍耐ですね。もう信仰を持って待ち望むということは、もう人生生涯をかけるべき大事業である。もうそれほど大変なことである。しかしこれがクリスチャンライフであると。この一筋の信頼を貫くために、信仰を貫くために、我々はどれほど大きな霊的緊張に耐え続けなければならぬことであろう。もう日々霊的緊張ですね。もちろんですね、ハレルヤ万歳のクリスチャンもいらっしゃるかもしれませんけれどもですね、いやー、高橋三郎先生が言うには、クリスチャンライフとはもう本当に霊的緊張に耐え続けていく。もちろんそこに祝福があるわけですけれども、サタンが至るところに不信仰の種をまき続けるからである。もう不信仰の種がいろんなところにまき続けて、もういろんなことが起こるから、まあ、それはもう世界日本においてもいろんな出来事が起こるですね。高橋三郎先生はおっしゃってます。いや、そればかりではありません。不信仰の原因は我々自身の中にも、私たち自身の中にも、罪と汚れに満ちた、惨憺たる自分の現実に目を開かれるとき、こんな人間が一体どうして救われるのであろうかという暗い懐疑ですね、疑いが我が心を襲うとですね、もう世界の現実、日本の現実、そして私自身の現実を見るともう失望してしまいそうになるんですね。確定、そして信じ抜くということは、一切の不信仰に対する一つの戦いである。もうすごいですね。もう本当、信じ抜く、信仰はもう戦いなんだとですね。そしてこのためには激しい霊的緊張に耐え抜くことが要求されるですね。まあ、クリスチャンというのは、この霊的緊張に戦いながら、そして主の栄光を表していくですね。誠に信仰生活とは忍耐と待望の生活に他ならない。まあ、本当にアドベントではそれこそ待ち望むときですね。信仰生活とは忍耐と待望の生活に他ならない。しかしやがては一切の不正が裁かれ、最終的には全ての、最後には神の裁きによって一切の不正が裁かれ、一切の苦しみが終わりを告げ、全ての涙が我々の目から拭いされる時が来るであろう。この期待、この希望は、もし現実の世相、現実の世界のみに着目するならば、到底ありえないことと見えるかもしれない。現実の世界だけ見るなら、そういう希望なんて、必ず神の裁きがあるということなんて、救いが起こるということなんて、到底この世を見たら見ることはできない。しかし義の神が今も生きておられ、働き続けている限り、その聖なる約束は必ず実現するに違いない。その聖なる約束、つまり神の言葉が必ず成就するに違いない。そのことですね、神の約束を信じ抜くとき、すべてに耐える力が弱い我々の心にも湧き出るのである。まあ、つまり現実は厳しいけれども、約束の言葉を握りしめて宣言し祈り続けるときに、その、まあ、忍耐、霊的緊張に耐え続けることができる、祈り続けることができるのであるとですね、高橋三郎先生はおっしゃっているのでありますですね。まさにシメオンもですね、本当に主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとの告げを聖霊から受けていたですね。神の約束の言葉があったから、現実ではない神の言葉を握りしめ宣言し、神殿で祈り続けていったですね。私はこのクリスマスの時、メシアに会うことができますようにですね。今日の御言葉が私に成就することができますように、私の家族に成就することができますように、共に祈っていきたいと思います。今日の聖書の箇所は、イエス様が生まれて、33日目でしょうかね、清めの期間が過ぎた時にですね、 まあ、ユダヤのその律法に従ってですね、ベツレヘムからですね、このエルサレムに行ったわけでありますね。そしてエルサレムの神殿でシメオンとアンナは出会うことができたのであります。エルサレムはイスラエルの地の中心地でありました。もうたくさん人がいました。その雑踏の中でイエス様にお出会いするには教会しかなかった、神殿しかなかった。そこで祈るときにイエス様にお出会いする。そこそ福岡でも天神でも博多駅でもクリスマスマーケット、今クリスマスアドベントというんでしょうか、もう人があふれ返っていますね。その繁華街で私たちはイエス様に出会うことはできないのであります。イエス様にお出会いするのはあくまでも神殿、教会でお出会いすることができるのであります。韓国のリバイバリストであったあの新建金先生もですね、1993年の甲子園リバイバルミッションで素晴らしいですね、日本で宣教してくださった復興士の先生も天に召されましたけれどもですね、素晴らしい先生でありまして、もう聖霊充満の先生でありましたけれどもですね、牧師になってすぐなかなか伝道がうまくいかなかったですね、もう韓国のですね、もう本当にもうすごい有名な先生ですね。でもやっぱ牧師になってすぐはなかなかですねうまくいかないですね。でなんか先生は映画が好きだったようですね。気分転換に映画を見に行ったらですね、ちょっと良くなるんじゃないかですね。映画館に行って映画を見るですね。でも当たり前ですけどうまくいかないですね。最終的にもう祈祷院に行って、そして主に祈り求めて聖霊の力を受けてですね、本当に素晴らしい牧師としての働きをすることができた。祈祷院、つまり教会ですよね。教会で祈って主に出会うことができた。私はどこで主に出会うのでしょうか。羊飼いたちはどこでイエス様の誕生の知らせを聞いたのでしょうか。羊飼いたちはエルサレムではありません。10年以上前ですね、聖地旅行に行かせていただきましたけれども、ここがですね、羊飼いの腹ですということをですね、かもしれない、分からないけど2000年前ですかね、ここがですね、天使たちと出会った羊飼いたちの場所ではないでしょうかというガイドさんのですね話でありましたけれども、それこそもう単なるのっぱらですよね。何もないところ、いわゆるエルサレムのような光が照ってる、そういうキラキラしているところではない。天神や博多駅のようなそんなキラキラしているところではない。そんな光があると天使の光は見えてこない。真っ暗闇の本当に暗いところだったから、真夜中だったから、そこに天使が現れて、今日ダビデの町で救い主がお生まれになったと、天使の声を聞くことができた。私はこのクリスマスの時、アドベントの時、どこで過ごすのでしょうか。どこで祈るでしょうか。どこでイエス様に出会うのでしょうか。それはシモンやアンナのように、あれのなる神殿で、神や神の声が語られる場所において、我たちはイエス様にお出会いすることができるのであります。クリスマスの時、我たちがどのように歩むべきか、聖書が今日語っているのではないのでしょうか。日々私たちはアンナのようにシメオンのように教会に行って、神殿に行って、約束の言葉を握りしめて、主を来たりたまえ、私と私の愛する者に来たりたまえと主に向かって祈る時に、その祈りを主は聞いてくださる。今日皆さんと皆さんと家族に、このクリスマスの時、皆さんと皆さんと家族にイエス様がお生まれくださいますように、切に切に祈っていきたいと思います。このクリスマスアドベントが皆さんにとっての本当に救いの時となることができますように、心からお祈りいたします。一言お祈りします。天の父様、主の皆を賛美いたします。今日はルカ福音書を通して御言葉をいただき、心から感謝いたします。本当に、アンナとシメオン、老預言者でありましたけれども、ひたすら神殿に行って、そこでイエス様に会うことができました。どうかこのクリスマスアドベントの時、本当にさらにさらに神殿に集い、御言葉を聞き、そして祈ってイエス様にお出会いすることができますように、主をお願いいたします。どうかどうか今日の御言葉が私たちと愛する家族のものに本当に成就することができますように、暗い暗い現実の中にイエス様をお生まれくださいました。どうかどうかこの暗闇の中にイエス様来てください、助けてください。本当に、主に出会う喜ばしいクリスマスになることを信じて、御言葉が成就することを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。